こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、
いやさ、あれだ、久しぶりに銀座にね、連れてかれて夜さ、
うん、
なんていうか、
うん、昔毎晩行ってた銀座ですね。
毎晩行ってない。でも、なんか別にクラブよりはもっと緩い、こうカラオケとかスナックよりはもうちょっと、女の子がいるというか。
うん。
まあスナックなのかな、スナックみたいなところにさ、行ってさ、あれね、思ったのはさ、最近、昔なんとかおじさんって言ったらさ、まだおじさんじゃないって言われて
た。そもそもこの番組始まって、あのね、税理士のことを計算おじさんっていう言い始めてね、ちょっと ブームになるぐらい。
あれもう7、8年前じゃん。
本当ですね。
それがだんだんさ、もう俺も45とかになってくるとさ、おじさんじゃないとは言われなくなってきたなと思って、いつからだろうとちょっと思ってた。
あ、
おじさんに関しては否定されないっていうか。
はいはいはい。で、そうなんだ。
うんうん。そうそうそう。でもさ、銀座行ったのよ。で、銀座行ってさ、もう、やっぱじじいだからなって言うわけじゃん。いや、若いよってなんだよ。
ちょっと待って、何の話？
いやいやいや。
夜の会話やね。
え？
夜の会話やね、
うん。夜の会話もないわけじゃん。もう家に引きこもってドラッグやってる男だからさ。
はいはい、あ、そうですね。
そう。でさ、確かに昭和がまだ生きてんのよ、昭和って。適切とかそういう問題じゃないんだよ。もう昭和なのよ。おじさんたち、うん。おじさんっていうかさ、だからおじいさんなんだな。もう70代とかなんだよ、ね、うんうん。だけど元気にカラオケしてんのよ。
まあそうでしょうね。
酒飲んで。
はいはい。
でもその一人がさ、俺飲まないからさ、人の会話とか全部聞こえるというか、覚えてんじゃん。
まあそう
だ
ね。
で、だからやたらさ、
ね、
納税者って言ってんのよ。
納税者
って聞かなくない？
うん、
納税者ってさ、
言わないですね。
やっぱ税理士だなと思って。同業だな、これはと思って。国家権力か税理士だよ。納税者って人のことを。人間のことを納税者って
言
うから
ね。納税者って人のことを言う人いないですよね。
うちのおばさんとかもお客さんって言うのは納税者って
言
うから、
ね。あ、そうなんだ。税理士さんって納税者って言いますか？
納税者
って言いますか？言うんだ。
そう。このおじいちゃんがさ、そう。
あ、この人税理士かと。
そう、で、もう。うん、意気揚々とさ、マイクを、スタンドに立ててさ、昭和の歌を歌うわけよ。で、あの人同業よって隣のお姉さんに言われるんだけどさ、
知ってるよって。
なんとなく聞こえてきたから知ってるけどさ、つってさ、昭和って生きてんだなと思って、そりゃ、若えって言われるわと思って、っていうのと、やっぱあれだね、そういう、なんていうの、心の需要なんかそういう、多分
心の、
そういうのを求めていくんだろうなと思った。
ああ、
ね、そうじゃなくて、普通に生きてたらって言われないよ。ただのじじいじゃない。てかなんか、若いねって言われる良さが、やっぱ、夜にはあんだなっていうのを分かったじじいの夜ですよ。そういう。
でもそっか。なんかほら、私さ、最近イメージ知らないから、もう毎晩行ってるイメージしかなかったから、全然行ってなかった。
いや、酒飲まない。行かない。行かない。
大久保先生が、
もう10時になるから。
久々に行ってみての感想ってことね。
あ、そう。
なるほどね。そのギャップがよくわかんなかったんで。いつもの話じゃねえの
と思ったけど。いや、いつもじゃない。
そういうことか。
こうやってたまに褒められるのは大事なんだなって。
ちょっと、どうね。やられてるじゃないですか。
わかった、おじさんでした、
ね。コロッと言ったおじさんの話じゃないですか。
いや、別にコロッと言ってない。そこで何もないんだけど。あ、こういう楽しさでここでカラオケをやると、やっぱ人生楽しいんだなって思ったけど、
あ、
まあ俺はもう飲まない以降は歌えないから、さすがに。
いや、本当ですね。昔、ラップばっか歌ってた、大久保先生なんか、ね。
みんなに言われる。ラップしてよって言われるけど、ちょっとさすがに俺、
シラフでラップできないって、恥ずかしい。
できないよ。できないよ。
せめて
タイマー。
今日、タイマー？
何でもない、何でもない。タイマー。いや、タイマーが。
タイマーね。
時間がね。
はい、ああ、そういうことですね。はい、さあ、今日も質問いきたいと思いますが、はい、今日のタイトルがですね、事業形態を在庫持ちの方向にシフト。というタイトルでご質問いただきました。行きましょう。
はい。
年商 2.5 億ほどの小売業を営んでおり、商品単価が100円から10万以上のものととても幅広く、取扱いアイテムは300点を超えています。
すごい。
8年前に創業し、事業開始当初は在庫を持たない方針で経営をしてきましたが、リードタイムの迅速化やロットの仕入れ安の観点から在庫を抱えるようになり、気づけば在庫ビジネスの形態になってしまっております。戦略的に在庫を抱えて管理体制などを敷いてきていないため、管理は経営者である私の感覚に委ねられており、少しヒヤヒヤしております。 多くの支援をされてきた大久保先生から見て、在庫ビジネスをする上での会計財務観点での気をつけるべきことがあれば、改めてご指南いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。倒産へのね、第一歩、倒産への一応歩み出したなっていう。
あ、何、在庫管理してないビジネス
ね。え、結構怖いよね。
ヒヤヒヤ、その話を今日はしてるね。
そうそうそう。まあなんか無在庫販売でやってて、ね、やってりゃよかった。やってりゃよかったってあれだけど、まあまあまあ確かにそうなのよ。大体その、早く出さなきゃとかね、安く仕入れられるかってことで在庫持つようになってって、まあそれが原因でゴミが増えてって、
なんか処理しなきゃ。ゴミっていうのは
在庫。
在庫という名のってことです、ね。
在庫と書いて罪の子って読むって誰か言ってた。気がするけど。なんか違う、これ経営コンサルっぽい人が。
ああ、なんか、
ね、石原先生とかじゃないかな。なんか、
いや、違うと思う。
違うかな。なんか、うまいこと言う人いるやん、そういうの。
ああ、罪の方ね。はいはい。儲
かると書いて信者って書いて儲かるだよ、みたいな、ね。だから、それと在庫も確かにそうで、
うん。
在庫でゴミじゃないことってあんま見たことないよね。
本当に。在庫でゴミじゃないことってないんだ。
100% 売れるって、あるって思うわけですよ。
まあ、100% 売れたらね、みんなうまくいきますからね。
そう。100%、その、要はね、崩れせず限界以上で、
うん。
販売ができることってあんまりないと思うんで。
確かに。
だから仕入れて在庫持つ以上は、いくつかはやっぱゴミになって、形状在庫のゴミというか、まあ、形状的に持ってて、要は、回転率の低い、なかなか出ない在庫になるっていうことは、うん、まあ、考えておいた方がいい。
だからどっかのタイミングで、まあ、PL 上で特損ですか、その処理しなきゃいけないと。
処理するなのか、まあ、処理する仕組みがまず一つだよね。その在庫、まあ、いろんなポイントあるけど、在庫を、持ってること自体は別に悪いことではないけども、その管理ができてない中で、うん、まあ、一番悪いのはその、資金繰りもあるんだけど、まあ、それ自体がゴミになることってことだと思うんで、ちゃんと評価損を出す仕組み。
財務、ま、財務番組でこんなにゴミの、ゴミってキーワード出ますもうなんか、引っかかって引っかかって。
だって、ゴミでしょ、売れない在庫って。
もう、まあ、すいません。腰落ちる、
はい。いやいや、だから、あとはその、ものによっては、その、保有コストもかかるわけだから、
保有コスト。
本当に持てていいのかっていうのと、要は税務上は、ただ捨てないと経費になりません、税理士に言われるかもしれないけど、
うんうん、
会計上、きちんとその1年以上なのか2年以上なのか、要は滞留している在庫の管理っていうのは、まあしっかりしておくべきで、まあそれを、なるべくし、
はい
はい、傾向を見ながら、ね、仕入れなかったりとかっていうことをやっていかなきゃいけないんだけど、まあほとんど滞留在庫あるよね。俺なかったのは、あれだけだな、うん、アパレルで、アパレルは当然あるんだけど、要はプレミアつくクロムハウスとかを仕入れてる。
あ、なるほど。
ああいうのはやっぱ、そのだから。
大久保先生が、なんかフィギュア的な世界ですよね。
フィギュアとかもそう。まあフィギュアは若干あるんだけど、やっぱ、クロムとかゴローズとか、まあでもあとエルメスとか、そういうのは、まあその限界以上には絶対売れるから、まあ、ちょっと話ずれるけど、うんうん、まあそういう特殊な商材ならいいけど、一般的などこでも買える商材っていうのはやっぱり、うちで買う理由もそこまでなかったりするんで、どうしても。ただセット売りで売れちゃうとかあるから持ってるんだろうけど、まあそこの管理してくださいっていうのと、うんうん、まあ一番そのよくわかんなくなるのが PL から BS の世界に入ってくると思うんで、無在庫販売の場合は売り上げ立った仕入れた
原価で処理して
終わりじゃん。だからもう結構シンプルに会計わかんなくても
利益引き算で終わると。
そうそうそうそう。それが今度 BS が絡んでくるんで、まあまず第一段階として BS 見れない人は、見れない人というか、ちょっと分かりにくいんであれば、まずその PL の中の期首在庫と期末在庫、PL の中の表現として期首在庫、仕入れ、期末在庫って、
シークリ、クリシーの話ですか？
もうなんか知ってんね。
知ってんねって。そこに反応されると悲しくなりますね。
なんであれ、そっか、2級受かってんだっけ。
いやいや、持ってないです。
あ、持ってないんだっけ。
持ってないです。
結果、褒めたりディスったりだめだけど。
で、はい、機種の。
だから、期末、PL にも期末在庫って出るから、
うんうん。
機種期末の増減はやっぱ確認しておくべきだよね、当然。 で、そこで PL でも見れるんで、在庫が増えてないかっていうのをまず見て、
はい。
うん。だから利益出てんだけど、めちゃくちゃ在庫増えてますみたいな。ケースはまあ PL でも確認できると。
なるほ
ど。やっぱり BS を読めないと、その商品に持つっていう上では難しいと思うので、
これを、このね、音声番組で伝えるのは非常に難しいと思いつつなんですけど、うん、この在庫ビジネスをする上での BS が見れない等の意味は、すっごい簡単に言うと どういうような目線が必要になってくるってことですか？
結局ね、在庫見合いの資金がどうなってるかってことだと思うんだよね。
在庫見合いの資金。
だから、例えば、すごい分かりやすく、ちょっとこれが、単純に分かりやすくっていう意味では、例えば在庫を当座貸越で借りるとか、うんうん、要は短期資金を在庫に充てるとかっていうようなマネジメント結構しやすいと思うか。
ほうほうほう。
要は、この借りてる金額がこの在庫に紐づいてますよっていうのが分かるでしょ。
はい、はい。
って言うと、その、
あとはこの借り入れは何のかっていうと、この在庫ですと。
そう。そうすると、それがもう貸してくれなくなったら仕入れられないし、
うん、
で銀行何見てるかというと在庫の回転率とか見てるわけだから、
はいはいはい、
そうすると月商に対して何倍の在庫を持ってますみたいなのがそのちょっと業種業態によるけど、まあ、適正化っていうのは流れと、まあ、その同業の数字で見てるわけだから、
うんうん、
まあ、そこを経営者としてまず在庫の、月商回転率みたいなの見るっていうのは大事だよね。
まあ、そうか、在庫持ってないとまずその目線がまずないわけですよね。
だから月商に対してどれぐらい持ってるのか適正化っていうのはまず自分で決めるというか、うん、それかつ銀行が支援してくれる金額がどれぐらいあるか、それは持ってりゃ持ってるだけ売れるんだろうから、
うん、
月商の100倍持ってりゃそれ売り上げも上がっていくんだろうけど、例えばね。だけどそうは当然ならないから、そこでのバランス取った金額をある程度自分で考えて、まあ、月商増えてきたら増えていくっていうことを考えていくっていうのと、やっぱ金融機関の支援っていう意味ではどうしてもその長期運転資金が今まで多いし、今後もまだどんどん、ま、そのなくなると思いながらもなくならないから、そうすると分かんなくなっちゃうんだよね、返済していってるから。
ああ、その返済の返済は返済でもその中の色があるわけですもんね、返済の。
そう、それがまあそれでマネジメントできる人はできるんだけどから、はい、っていうか一般的には その方がいいんだけど、ただシンプルに言うと短期の借入金と短期のBS で言うと、流動負債と流動資産がバランスしてるべきだから。
流動負債が右上にあって、流動資産が左上にあって。
そこのお金が在庫に回ってますよ。
はいはい。ここで紐づいてますよと。
そうそう。だからこれは売れば返せますって話になるわけだよ。全部で。
はい。
で、かつその回転率だけじゃなくて、さっきの中身の話がもっと重要なのは、やっぱその中が、とはいっても BS で合計の表面の数字だけなんで、それでいくら財務分析上の正しい数字が出ても、
うん、
リアルに売れなきゃいけないから、
あ、
自分の中でやっぱリアルに売れる数字がどれぐらいなのかっていうのはやっぱり自分の中で
も PL の話が出てくるわけですね、そこから
本来、うん、で BS にも本当は反映していく、
その、はいはいはい、
ゴミはゴミっていう表示に、
ゴミはゴミって
それしたら銀行化してくれないからダメなんだけど
すごい文法ですね
ゴミ感情に持っていくみたいな
ゴミ感情新しい感情科目を。
そうそうそう、53番ね、ゴミ感情とか一緒に。わかんないから。
ゴミ。
番号つけるのはこれ。古い会計事務所のネタだな、これだ。
番号つけるんですね。
なんか、感情科目に番号ついて、そのまま打てばさ、で、その、ハンコがあるのよ。感情科目ごとの。
へぇ
5032、旅費交通費みたいな。それを伝票に打つんだわ。ハンコ。すごい、
昔
すごい時代でしょ。
へぇ、
でも20年、前ぐ、まだ今も見たことない。
全然最近ですね。
でしょ？そう。俺、業界あるある。
へぇ、ちょっと、恐ろしいほど枝葉に行きましたけど、はいはい、戻しまして。
そう。なので、なので、なんだっけ、その、だからリアルに在庫の数字を把握するっていうのと、その、月商だったり、BS の中の重さと、それに対して調達は適正にできてるか、
うん、うん。
これが逆にできてないと潰れるので、逆に短期資金、リスクは短期資金の場合は、引かれちゃう場合があるから、要は回収する。短期だからね。1年ごとに返済して、また貸してくれるみたいな。返しがずっと出てればいいけど、まあそうじゃない時ってやっぱ業績が悪くなってきてるんで、まあ一時的にはそこは長期資金でしのがなきゃいけないかもしれないけど、長期の運転借りるなりで。まあ、そういう形で BS のマネジメントをしていくっていうのが、重要になってくるんで、まあ自分の中でも指針をまずはその、作っていく、どれぐらいの在庫が適正か、それを
まあ、税理士なり金融機関とも、まあ、共有しておいて、で、その中身が腐ってないかどうかは自分の中でちゃんと把握する。そういうマネジメントになってくるのかな。うん、だから在庫、棚卸し計上してませんとか、月末在庫を把握してませんみたいな。死ぬよって思うよね。
ああ。
だでも数字もわかんねえし。
でも年、業種にこんだけの規模やってたらやってそうですけど、年間でバフッと最後在庫管理みたいなのも、
いるよ
結構ありますよね。
いや、そしたらもう月次の数字も意味ないからさ、税理士なんていらねえんだよ。毎月の月次、いや、毎月の決算がやらなくていいわけじゃん。在庫もできなかったら。
はい、はい。
だから、まあ全部をね、本当に部品一点一点までできるかっていうとわかんないけど、ただやっぱ大枠で数字として捉えられるようにしておかないと、いけないよねってい
うことですね。まあ、すっごい端的に言うんであれば、在庫管理する、うん、在庫を持つと BS ベースの指針作りをしていかないと、
うん、
極端には潰れるよという。
いや本当に それで潰れるよね、やっぱり。いや売れなくなってるから、売れんなら潰れないから、売ればいいから、
まあ、
売れないのよ。
ああ、いうことですね。
ゴミ感、
まあでも確かにね、はい、いやでも在庫持っててもね、あの経営者というかね、の立場に立てば売れるという前提で見ちゃいますからね、在庫
そうそうそうそうね、
このバイアス
で売れよ今って言うとね、売れないのよいや1年かければとか始まるんだよ。最前の人だから。これ売れんですか、売れますよ、つって。今売ってくださいよ、お金ないんだから、つって。
喧嘩ですね。
いや、でも、本当に、そうすると1年だ、ね。資金繰りってフローだからって話じゃん。見たくないから、経営者はその目の前。
いやー、本当そうですよね。
あ
ね、まあ、というところで、在庫ビジネス、はい。意外とやったことなかったですね。非常に面白い。
確かにね。で俺もフィギュアを棚卸ししないとね、本当は売れないかもしれない。悪い。
え、売るつもりなんですか
いやいや、うんないけど、でも俺、死んだ時に誰か、目利きを託さないといけないな。
ああ、そこの育成もしなきゃいけないんですね。
だってもう二足三本で買われちゃうよね。
まあいいから、ドラクモ、ドラクやめてください。
モンキーはノーマルパーツ取ってあるからさ、ちゃんと元に戻せばいい。
あの、モンキーの話はあの前回なのでね。
あ、そこそこ。
そこ、よたつなぎされると。もう聞いてない方置いてかれますので。
聞いてください。
まあ、ということで、終わりたいと思います、はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。